はい、16章で旅に出発した時には言われなかったことが今回、17章で、記されています。それは主の命令により出発した。それともう一つは予定に従って出発したということです。だから自分たちの好きなようにじゃなくて、ちゃんと命令に従って、指示に従って出発したんですね。レフィディムでの宿営は彼らが決めたのではなくて、主がお立てになったモーセの指示によって決まりました。ということは主が決められたんですね。で、彼らは神様に従う非常に模範的な出発を今回したということなんです。ところがですね、そこに飲み水がなかったんですね。で、16章、15章ですかね、マラの苦い水のところでは水があったんですけど、苦くて飲めなかった時は民は不平を言ったと15章24節にあります。でも今回はですね、民は争ったとあるんですね。ところがちょっと今回違いますね。二節で民はモーセと争い、我々に飲み水を与えよと言いました。これは単なるモーセに要求しているのではなかったんですね。この争いというのは自分たちの権利の主張と言えるでしょう。以前、この同じ言葉を使った聖書箇所がありますので、そこをちょっとご紹介しますと、皆さんもよくご存知のイサクのしもべたちがゲラルの谷を掘って井戸を見つけるんですね。でもそのゲラルに住んでいる羊飼いたちがですね、見つけた井戸、見つけた井戸、みんな、いや、これは我々のものだ、こう言って争ったとあるんですね。で、こう同じ言葉を使ってまして、つまりここの谷の所有権は我々にあると。よそから来たあなたたちがこれ井戸を掘ったけど、これは我々のものだ、こう主張したんですね。先に自分たちがここに住んでますもんですから。また、呼ぶ記にもちょっと書いてますので紹介しますと、無垢で正しく神を恐れて悪を避けて生きてきた呼ぶでした。でもその呼ぶに神様は苦難を与えましたね。その時に神様と争ったんですね、呼ぶは。で、そんな呼ぶに対して最後の方の40章ぐらいで神様は答えますね。こう言いました。40章2節、全能者と言い争う者よ、引き下がるがよい。神を責め立てる者よ、答えるがよい。と言ってですね、神様がいろんなことを呼ぶにね、お前はこのこと知ってるのかと、いろいろ言っていくところですね。モーセに対する民の争いも、モーセ、そして神様、主の命令に従って、そしてその予定に従って、このレフィディムに宿営したんですよ。それなのに一体どういうことですか、水がないというのは。こういう抗議ですね。これは抗議する権利は自分たちにあると、そういう考えから来てますね。自分たちはもう従ってきたんだ、そっちがおかしいんじゃないかというような内容なんですよ。で、それでモーセは彼らに、なぜ私と 争うのか、なぜ主を試すのかと、こう問いただしました。そして彼らは弱い立場の子供や世話のかかる家畜のことを引き合いに出してきたんです。そして抗議をしたんです。4節です。それでモーセもそのことを言われるとね、モーセも返す言葉がなかったんですね。もうもう子供たちが泣いてね、でもう家畜たちももうヘトヘトになって、もう今にも倒れそう。でモーセは困り果てまして、私はこの民をどうすればよいのですかと神様に向かってとうとう彼も叫んだんですね。で彼らはモーセを石打ちの刑にしようとしました。この石打ちの刑にするというのは今回初めて出てきましたけども、律法には神様を冒涜する者に石打ちの刑が定められていますね。しかしまたもう一つ石打ちの刑といえば皆さんも思い出すでしょう。聖書全体から見ますとね、神様から使わせてきた人を迫害するときにこの石打ちをしてるんですね。例えばイエス様が例え話でブドウ園と農夫の例え話をされました。マタイの21章ですね。で主人である神様から使わされたものを農夫が石で打ち殺したとおっしゃいましたね。またイエス様はその後エルサレムに向かって、マタイ23章で自分に使わされた人たちを石で打ち殺すものよ、こういうふうにエルサレムに向かって嘆いておられる場面もあるんです。イエス様自身も石で殺されそうになったことがありました。ヨハネの10章31節にあります。ステパノは石打ちの刑で殉教しましたね。パウロも石打ちの刑を受けて自分は死にかかったとかいうことをコリントの第二の手紙で言ってますね。神から使わされ指導者として立てられたモーセと争うことは主なる神にこれは一体どういうことですかと抗議することであり、これはですね、神様に使わされたものに対する迫害といいますか、ちょうど神をこう試すとありましたけども、まるでですね、イエス様が荒れ野に40日間おられた時に悪魔が言いました、我々に水を与えようというのは、まるでこの石をパンに変えたら信じてやろうというようなイエス様を試す言葉と重なるところがあるんですね。それでモーセはなぜ私を争うのか、なぜ主を試すのかと言いました。さて今日の題を主導権は誰がというふうに題つけましたね。でそのことがここで問われています。シナイ山に着いたらもう本格的に神様との旅行が始まります。でその前にこの旅行の主導権は誰が握ってますか、まあ、そのことをはっきりさせたかったんですね。ブドウ園の農夫は主人から土地を借りていましたね。イエス様が例えでおっしゃったお話の中で、その土地を自分の所有にしても良い権利を当然持っているかのごとく彼らは振る舞ったんです。モーセは二節であなた方に主と争う権利があるのですか、主を試す権利があるのですかとこう問いたかったんですね。彼らはあるとこの時思ってました。 主の命令に従い、モーセの指示する律定に従ったのに、この現実はどういうことですか。それでも我々の神なんですか。七節、彼らは果たして主は我々の間におられるのかどうかと問うてますね。これはあなたはそれでも我々の神なんですかという権利を自分たちが持っているという考えから来ているこの言葉なんです。それでモーセは果たしてそうだろうかと二節で彼らに問うたんですね。私たちもこれが私たちの神だと私たちが決めるのでしょうか。それとも私があなたの神だよと神が言われ、それを私たちが信じているんでしょうか。ヨハネ福音書に有名な言葉を思い出しますね。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んで立てたんだよとイエス様おっしゃいましたね。主導権は私たちにあるんでしょうか、神にあるんでしょうか。こういう主導権の問題は私たちが信仰するときに常に起こってくる問題と思います。しかし神はお怒りにならずにモーセに飲む水を出す術を教えてくださいました。そんな時に8節以下でアマレクが戦いを挑んできたんですね。彼らはイスラエルに与えられた水を略奪するつもりだったんでしょうね。その地域は飲み水が少なかったと思います。神とモーセが共にいるのにどうして戦いが起こるのかという問いがここでも生じます。水が与えられたら与えられたで、そこからまた次の問題が起こったというのがこの今日の17章なんですね。次から次へと問題が起こってきて、これならエジプトにいた方が良かったということになりかねなかったんです。しかし神はモーセに与えた杖でまたもや奇跡を行われました。このアマレクに対しても神様が戦われたんです。ヨシュアが出陣したが、11節はヨシュアの力によって勝利したのではないことを伝えています。モーセが手を挙げたのは祈りの姿勢とも言われています。あるいはモーセの杖を手に持っていましたから、それを両手に持って天に掲げて、かつてその杖で神が足の海を二つに分け、つい先日その杖で神が岩から水を出されたように、神の御業をモーセが求めたとも思われる姿勢ですね。いずれにしましても神様がアマレクと戦われたことをこのことは伝えています。そして14節でそのことを文書に記録して、将来この民の指導者になるヨシュアに伝えることを命じています。イスラエルを脅かす者はこれからたくさん出てきます。アマレクはそういうものの象徴とも取れます。主は代々アマレクと戦われる、主は我が旗、私はアマレクの記憶を天の下から完全に拭い去る、これらの言葉は神の民に対する宣言のようなものですね。私こそがあなたに必要なものをすべて時に応じて与え、あなたのために徹底的に戦う神なんですよということをここでおっしゃりたいんですね。だからこの私に従ってきなさい、拭い去るという言葉が今回も使われています。ノアの経験した洪水を思い出す言葉です。私たちの目から見るとこの徹底的に容赦しないで戦う神様はちょっと異様に見えるかもしれません。特に、私たち温暖な風土で、 まあ、育っています日本の風土で、養われた視点ではですね、この罪や悪に対する徹底的な対処というんでしょうか、そういう視点がないですね。私たちの国民性はやはり穏やかですね。厳しい風土で培われた聖書の視点はもう徹底的にですね、罪や悪に神様は報復なさる神様、そういう救いの神であるという視点が強調されています。さて、モーセが手を挙げたのはこの神に対する信仰のゆえでした。そしてその手を支える者が2人います。アロン。アロンはモーセの助け手として主が選ばれたからですね、そこにいるのは当然ですけど、もう一人皆さん、フルっていうのが初めてここで出てくるんですね。5節でモーセが伴った長老の一人だったんでしょう。で、モーセと戦った、争った長老の一人が今、このモーセと同じ信仰に立って、じゃあ、モーセを支えようということが、ここで嬉しいことが起こってるんですね。今も指導者を支えるものが必要です。具体的には、私たちはいろんな方法で、指導者を支えることができますね。ここはそういうことも教えているところだと思います。今も神の共同体、教会では多くの方が指導者の手を支えるご奉仕をしてくださってるんですね。そういう形で教会が運営されています。祈りや献金や奉仕やいろんなことで支えられて、そして歩んでいるわけです。さて、15節で「主は我が旗」とありました。これは言語ではアドナイニシとこう書いてあるんですけども、アドナイエレとかなんか皆さん聞いたことあるんですね。主が私たちの首相であるという意味だそうです。野球の首相と言いますね。まあ、リーダーと言いますか。主が戦うでください。モーセはこの頃、ヨシュアが今日も出てきましたけども、この頃はまだ彼は若かったようです。しかし神様は彼の指導者となることをもうこの時決められていたようですね。で、そのことを文書に書き記して記念とし、彼に読み聞かせるようにとモーセに命じました。ヨシュアはモーセから主がアマレクと戦われることを読み聞かせられたと思います。彼は彼自身がですね、後に告別の辞でこのことを語ってますので、最後に義明の23章をちょっと開けてみてください。このアマレクの今日の戦いを経験した若者ヨシュアが亡くなる前の言葉がここに書いてます。ヨシュア記の23章ヨシュア記は24章までありますので、その一つ前ですね。ちょっと読んでみたいと思います。ヨシュア記23章いや、ちょっとだけ僕が読みますね。一節から「主が周囲のすべての敵を退け、イスラエルに安住の地を与えてから長い年月が流れ、ヨシュアは多くの日を重ね老人となった。ヨシュアは長老、長裁判人、役人を含むすべてのイスラエルを呼び寄せていった。私は年を重ね老人となった。あなたたちの神主があなたたちのためにこれらすべての国々に行われたことをことごとくあなたたちは見てきた。 あなたたちの神主は御自らあなたたちのために戦ってくださった。この言葉がですね、今回ヨシュア何回も、もうちょっと読みますけども出てきます。見よ、私はヨルダン川から太陽の沈む大海に至る全域、すなわち未征服の国々もすでに征服した国々もことごとくくじによってあなたたち各部族の修行の土地として分け与えた。あなたたちの神主は御自ら彼らのあなたたちのために彼らをあなたたちのために押しのけ、あなたたちのために追い出される。あなたたちの神主の約束された通り、あなたたちは彼らの土地を占領するであろう。だから右にも左にもそれることなく、モーセの教えの書に書かれていることをことごとく忠実に守りなさい。あなたたちのうちに今は残っているこれらの国民と交わり、その神々の名を唱えたり誓ったりしてはならない。それらにひれ伏して拝んではならない。今日までしてきたように、ただあなたたちの神主を固く信頼せよ。主が強大な国々をあなたたちのために追い払ってくださったから、あなたたちの行く手に立ちはだかる者は今日まで一人もなかった。あなたたちは一人で千人を追い払える。あなたたちの神主が約束された通り、御自らあなたたちのために戦ってくださるからである。だからあなたたちも心を込めてあなたたちの神主を愛しなさい。この辺までにいたしましょう。ちゃんと言ってるんですね、このヨシアが。これは大変重要なことを彼は死ぬ前に伝えています。シナイもシナイ山に着きます。この真の荒れ野で神様はいろいろと彼らに教えたかったことがたくさんあったんですね。で、今回その最後、主導権は誰が握りますか？主ですか？主以外のものになっていませんか？そういう大切なことを彼らは問われましたし、私たち今日この聖書を読んで、私たち自身も神様が今日問われるんですね。主導権は誰が、どうぞこの主に主導権を持っていただいて、私たちも信仰の歩みを進ませていただきましょう。それではお祈りの時といたしましょう。